Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。さあ、入学式もね、先週各地で行われたみたいで、ピッカピッカの1年生がね、本当にランドセル背負って、今小学校とかね、実はパルルンの近くすぐ小学校があるんで、もう歩ってる姿を見てると、なんか可愛らしいなーなんて思っております。ね、で小学生だけでなく中学生、高校生、大学生、そして社会人とね、新たな生活スタートさせた方多いんじゃないかななんて思います。なんかね、今年はすごく暖かかったので、桜も早い時期に咲いてしまったので、入学式まで持つかななんて言って心配してたんですけど、ギリギリ水戸の方は桜が持ったかななんて感じですね。なんか少し寒くなってくれてよかったなと思いますが、ね、でもこれからも桜吹雪になって、でもその桜前線もどんどんどんどんね北上していくので、それもまたねちょっと楽しみだななんて思ってます。さあ、そんなね新たな新年度もスタートいたしました。ビームアンテナは変わらず頑張っていきたいと思いますんで、ぜひ皆様応援よろしくお願いいたします。さあ、それじゃあ今日も頑張ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、ハムショップフレンズの秋吉さんとお電話つながっております。秋吉さん。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
さあ、毎年恒例となりましたイベントがまた今年も開催されるということなんですが、はい、日にちはいつでしょうか。
4月の20日、まず本番の方ですね、はい、4月の20日日曜日、はい、場所も言いましょうか。
はい、
場所は今回は青梅市の、霞共益会館というところでやります。
はい、そう、なんか毎年この今年はね、今青梅っていう話をなさいましたけど、はい、なんか前は羽村でしたよね。
そうです、毎回羽村のゆとろぎっていうところでやらせていただいてたんですが、はい、今回は初めてなんですが、
はい、
青梅はもう東京の本当の西、もうギリギリの西の方なんですが、
はいはいはい、
西のその先に奥多摩というのがあって、
あ、はいはいはい、
その奥多摩は山岳活動、要は山岳救助とかですね、
はい、
要は雲取山とか非常に高い山もあって、うん、そちらで遭難される方とか、あ、そういったことがやっぱり夏場とか冬場とかありますので、
はい、
まあ、それらの山岳救助をちょっと、減らしたりなんかできないかなということで、今回の沢田実行委員長の方から提案がありまして、
はい、
今回は青梅でやってみようということになりました。
最近ね、本当にすごい山登りも盛んになって、初心者の方も結構山の方に行くようにここ最近なりましたよね。
そうですね、
うん、ですからそうするとやっぱりそういうね、いろいろ遭難だったり怪我とかいろいろな問題がたくさん出てきますもんね。
はい、うん、まあ、特に軽装でね行かれるってこともあるし、
はい、
あと今携帯電話がもうどこでも基本的にはつながるので、うん、携帯でつながるだろうという意識で行かれて、いざちょっと窪地に落っこっちゃったりしたら、うん、携帯が全くつながらないと、
はい、
助けてと言っても誰もいないと、うん、というようなことがあって、アマチュア無線とか、うん、まあ、今デジタル簡易無線とか、
はい、
そういったもので、救助されるケースっていうのも結構あるんですね、
はいはい、
まあ、それらをちょっと今回は無線と救助っていうような絡みでちょっとやってみたいなと
それはとてもいいことですね。はい、それが4月20日の日曜日に開催されるということで、はい、もう朝8からね、いろんなこうイベントが催されるということですが、どのような内容で行われるんでしょうか。
はい、例年大体同じなんですが、午前中はJALの東京都支部大会を、年間の表彰だったり、コンテストの表彰だったり、うん、そういったことと、それから、青梅警察署から、要するに救助活動についてっていう、はい、要するにメインテーマで講演をしていただく、
はい、
で同時に午前中からもうジャンク市ですね、
うん、
皆さんアマチュア無線の方とかジャンク大好きですから、ジャンク市を、外の、駐車場のスペースと、それから中の2階のですね、会議室、大きな会議室があるので、そこを使ってジャンク市をスタートします。
はい。
で、あと午後は、ごめんなさいね。それと同時に、メーカーさん、それとか、あとクラブ関係の方のですね、
はい、
展示、メーカー展示、それからデモとか、
うん、
そういったことも一緒に、スタートします。
はい。
で、午後は、例年音楽とかそういうパフォーマンス関係をやってますので、午後は音楽関係をやりますと、
うん、
で今回特に初めての方、奥多摩の民謡の演歌歌手、
うん、
原大五郎さんという方はですね、なんか今回初めて、私もまだ初めて聞くような感じだと思うんですが、
はい、
その方をはじめ、あと無線関係では多分馴染みのあると思うんですよ、渡部舞子さんとか、
はい、
それから、いつものチェリースパイスですね、
はい、
そちらの方の演奏があって、その後は抽選会をやって解散というような、はい、大体そんな流れですね。
じゃあもう本当に朝からもう皆さんも盛りだくさんの内容で、特になんかジャンク市が朝早くから盛り上がりそうですね。
そうですね。ジャンク市はもう本当に、ただジャンク市もね、2時間ぐらい、ずっとぐるぐる回ればもう大体ね終わると思うので、
はい、
やっぱりジャンク市を目当てに来られる方が多いんではないかな。
ああ、わかります。ね。で、はい、一回りした時に、あれ買おうとかって、こう、目星をつけて、もう一回りしてきた時にはもう売れてなくなってるとかね。
大体そのケースですよね。
そのケースですよね、よくあるパターンですから、やっぱり欲しいなと思った時には買わないとって感じですかね。
そうですね。あとはもう、店開きをして準備中なのにもうどんどん入ってきて
はい、はい、
もうその時からもういろいろ唾をつけるというかもうこれちょっと予約とかね、
うんうん、
まあそういうのが楽しいんですよね、
まあ、確かにそうかもしれませんね。それがね、皆さんの楽しみでっていう感じなんですが、はい、さあ、先ほどねお話しの中に、じゃあまず日曜日からっていうお話をされましたけれど、
はい、
実は前日土曜日も実はあるんですよね。はい、はい、
今回初めて羽村で無線フェアとかその関係では、
うん、
前夜祭とかっていうのは特にやってなかったんですが、
はい、
まあ、今回会場がメインが今度青梅ということだったので、前日に宿泊される方とかもですね、
はいはい、
遠くから来られる方がおられるんで、じゃあ前夜祭をいつもやってる羽村のゆとろぎのですね、
うん、
レセプションホールっていうところを借りて、
はい、
前夜祭を今回初めて計画しました。
やっぱり皆さん都心から行くの大変だから、とりあえず羽村で宿泊して次の日行こうっていう感じなんですか ね、 ね、
もうちょっと東京都内から羽村とか青梅とか、はい、ちょっとやっぱり距離がありますよね、1時間以上
は
かかりますから、
はい、はいはいはい、
まあ、そんなことで今回初めての取り組みで、
うん、
ゆとろぎ でその時に、まあ地元のですね、今回はまあ、多分水戸さんらのとこでも町内会とか多分あると思うんですが、
はいはいはい、
今回羽村市の町内会のですね、
はい、
中で、ジャズバンドを組んでる仲間がいまして、
うん、
その人たちに今回はちょっと羽村の田舎のジャズバンドを紹介をして、うん、ちょっとみんなでワイワイ少し、楽しもうかということでちょっと今回はゲストで
いいですね。じゃあね、ちょっと行こうかなって考えてた方はぜひ前日の前夜祭から参加していただいて、ね、あの羽村の駅の近所にも宿泊施設ってたくさんあるんですか？
ね、羽村の駅前にあのビジネスホテルがあって、
はい、
あと、あと羽村の次の駅の大沢の駅だったり、
うんうん、
あと青梅の壁というところだったり、うん、意外とあの青梅線の沿線にはあの結構、ビジネスホテル関係みたいなのがありますので。
そうなんですね、うん、じゃあちょっとホテルに車を置いて電車で移動して会場に行くっていうのもいいかもしれないですね。
ですね、
うん、
まだ羽村の駅前の、ビジネスホテルも、うん、2つぐらいは今まだ空きがあるので、
はい、
もしこれからぜひ行きたいという方がいたら、あのハムショップフレンドの秋吉の方までご連絡いただければね、
はい、
案内したいと思います。
じゃあまだ前夜祭なんかは全然参加 OK ですか？
まだ全然大丈夫ですね。
うん、
あの当日でもあの別に飛び入りで参加されてもあのいいようなそんな体制にしてますので、
はい、前夜祭は何時からですか、スタートは？
前夜祭は6時半から、
はい、
大体あの8時半ぐらい2時間ぐらいをですね、一応食事とそれから飲み物アルコール、うん、ノンアルコール含めて、一応会費今回1人6000円をですね、予定してます。
はい、じゃあ、当日でも急に行けることになったら6000円お支払いいただいて、
はい、
前夜さん参加していただいてということでね、はいはいはい、そしてメインの日曜日がお時間が何時からですか？
時間は10時半から開会式が始まります。
はい、じゃあその前になんか受付とか済ませて、
はい、10時からも受付してますので、
はい、
ぜひ交通的に言うとですね、青梅の壁という駅から、
はい、
まあ、歩いて15分ぐらい、
お、はい、車で行く場合には駐車場は大丈夫ですかね？
駐車場はですね、今回できるだけ確保してますが、はい、まあね、限りがあるのでどれくらい来るかということがあって、はい、できるだけ詰めて、泊まれるようには駐車できるようには一応考えてはいますので、
はい、
よろしくお願いします。
わかりました。じゃあ来週の日曜日ですね、もう4月20日の日曜日、はい、今回は青梅ということなんで、ぜひ皆さん場所を間違えずにね、行っていた羽村で行ったらやってないなんて青梅ですからね、場所の方もう一度確認していただいて、はい、行っていただければと思います。はい、はい、ということで今日はハムショップフレンズの秋吉さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。ぜひやね、青梅までぜひ足を運んでください。
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
はい、失礼します。
さあ、それではここで1曲聴いていただきましょう。あとで桜日和とタイムマシーン with 初音ミクです。どうぞ。
今年も春が来ると懐かしい声がするよな。忘れられないどれも思い出の空に飾っている。桜舞う思えてしまう。
76.2 FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんと電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、桜ももう散り始めてきたって感じですけれどね。
そうですね、うん、春が行っちゃいました ね、
でもまあこれからちょっと東北北海道北上していくでしょうから。
あ、そうですね、ね、うん、まだまだあの北の方の皆さんは花見できますし、ねうん、お花のシーズンになってくるのかな。
なので桜前線追っかけて無線機持って出かけるのも
いいですね来年やろうかな、
ね、一度やってみたいですよね、そういうのね。
いいですね、はい、南から北へ
さあ、それでは今日はどんなのが話題になってるでしょうか。
はい、ハムライフ .jp でですね、4月の5日から4月の10日までにあの出したニュースを中心にあの注目を集めたものを拾ってみました。はい、まずはですね、またまた国際宇宙ステーションから、うん、あの SSTV の画像送信が行われてるよっていうニュースです。
はい、
はい、ですね、今度のスケジュールが、4月の12日この前の土曜日の深夜の2時日本時間から始まって、はい、予定では4月の16日の水曜日の23時30分日本時間まで、やっていることになっています。
うん、
はい、で今回はですね、宇宙の人類っていうのをテーマにですね、12種類の SSTV の画像を順番に送ってくるらしいんですね。
はい、
はい、で宇宙の人類って何っていうふうに思ってですね宇宙人とかと思ったんですけども、はい、調べてみたらですね、4月の12日というのが国際有人宇宙飛行の日なんだそうですよ。古い話なんですが、1961年昭和36年の4月の12日に、うん、当時ロシアじゃなくてソ連のですね、有人宇宙衛星飛行船ボストーク1号っていうのが打ち上げられて、
はい、
世界で初めてですねガガーリン宇宙飛行士という方が、
うんうんうん、
この宇宙船で地球を一周して帰還したことを記念した日なんだそうです。
そうなんだ。
はい、地球は青かったとかね、なんか名セリフが残っているソ連の方なんですが、それで、まあ、この方のその偉業を達成したのを記念にこの日が、まあ、国際有人宇宙飛行の日になりまして、うん、それを今回、まあ、記念して宇宙の人類というテーマの画像を送ってきますということです。
じゃあガガーリンさんのなんかが来るのかな、ね、
うん、来るのかもしれないです ね、
はい、うん、じゃあぜひまた皆さん16日までね、はい、
そうですね、周波数 145.80MHz、うん、いつもの周波数で、まだね丸3日残ってますから多分できるんじゃないかなと思います。
はい、
スマホのアプリを立ち上げて、それでねピロピロいってる無線機の前に置いとけばレコードするっていう方法もありますので、
はい、
ぜひぜひお試しください。
はい、わかりました。
はい、
はい、さあ、そして次には、
はい、次はですね、宇宙の次は南極のお話になります。
はい、
毎年5月5日の子どもの日に、南極の昭和基地で越冬観測をしている観測隊の皆さんが、基地にあるアマチュア無線局 8J1RL を使ってですね、日本の小中高校生と優先的に交信をしてくれる子どもの日の特別運用っていうのが行われています。
はい、毎年やってますね。
ね、
はい、
毎年の子どもの日の恒例ですよね。うん、で今年もですね、それを5月の5日に、18時から19時に21メガ帯の SSB でやりますよっていう告知が JAL のホームページに掲載されました。
はい、
はい、でそれと合わせてなんですが、まあ、これもいつものことなんですけども、東京都豊島区の JAL の本部に集まって、そこにある JAL 中央局の無線機とアンテナを使って南極との交信にチャレンジしたい小中高校生の募集が、4月の30日まで行われています。
はい、
はい、で最近は無資格者の体験運用っていうのがね制度ができてますので、うん、この申し込みも無資格者でも OK なんだそうです。
あ、そうなんですね、うん、よかったよかった。前はね免許がないとって感じだったんですけど、
そうですね、うん、あの4釜の人は10ワットで、あの山の人はあの50ワットでとかっていうね、あのなんか運用だったんですけども、はい、あの今回はあの無資格者でも運用参加ができるということで、はい、だいたいいつもね10人ぐらいあの抽選で決まるんですけども、
はい、
まあ、あの4月の20日まで、あ、ごめんなさい、4月30日までか、希望のある方はぜひ応募してみるとあのいいかなというふうに思います。
じゃあね、ぜひこの番組聞かれてるね、お父さんやおじいちゃんとかね、あ、じゃあ子供とか孫にやらせようとかってね言って、ぜひ本部の方まで連れてきていただければね、
うん、そうですね、あの引率1名まで、あの保護者の方もね、あの同席できるそうですので、
はい、
あのぜひ、お孫さん、お子さんを出しに、あの見学にいらしたといいんじゃないかなと思います。
はい、じゃあそれがねまた毎年恒例ということで5月5日で、ぜひ皆さんはワッチをしていただいてね。
はい、うん、そうですね、JAL のこの中央局だけじゃなくて、あの全国のアマチュア無線クラブからね、子どもたちが参加したりとかっていう、うん、あのケースもありますので、
はい、
あの聞いてみるとね、やっぱり大人の我々もドキドキします。
そうですね、はい、うん、なので大人の人はなるべくこの日は子どもさんにね喋らせてあげれるように、うん、
そうです ね、コンディションもいいんでね、多分できるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、18時から19時、21メガ帯の SSB だそうです。
はい、こちらもじゃあワッチしてください。さあ、そして続いては、
はい、もう一つ JAL の話題をいきたいと思います、
はい、
JAL がですね、なんと新しいアワードを発行を始めましてですね、はい、4月の1日からスタートしたよっていうニュースを出しました。
はい、
はい、新しいアワードの名前がですね、年間 AJA アワードって言います、
うん、
はい、あのご存知かな、あの昔から1980年代からですね、 AJA アワードっていうのがあの発行されているんですね、
はい、
でどういうのかっていうと、 AJA は、2つ以上のアマチュアバンドを使って日本国内の異なる市軍および区のアマチュア局と交信し、
うん、
異なる1000局以上の局から QSL カードを得るっていうものなんですね。
1000局、まあベタナンさんだったら1000局ぐらいはね、
うん、
朝飯前かもしれませんが、初心者に選挙区はね、うん、ちょっとね、
なかなかね、
ねえ、
うん、で、うん、選挙区でアワードが発行されて、あとはね、確かに500局単位か何かでステッカーが発行されてですね、
はい、
現在ね、確かトップの方が3万ポイント以上、あのつまり3万局以上更新してる方がいらっしゃる。
そうすることは、日本にはそれだけのそういった市とか郡とか区があるってことなんですよね。
うん、あの市区郡の数かけるバンドの数みたいな感じになりますから、
バンドもか、はいはい、
うん、そうするとね、確かにあの3万はいくなっていう感じですけども、
すごい、
うん、でもそうするとさすがに初心者の方はそれに追いつけっていうのは難しいので、うん、
はい、
この年間 AJA アワードっていう新しいアワードはですね、毎年4月の1日から翌年の3月31日までっていう、うん、まず期間を区切るんですね、
1年間でね、
で、うん、はい、でみんなで用意どんして3月末にゴールをしましょうと、
はい、
でその間に市、郡および区の異なる100局以上のアマチュア局と交信すれば OK、
ちょっと敷居が下がりましたね、
はい、だいぶ敷居下がりましたね、
はいはいはい、
初心者の方でも、まあ、1年あれば、
うん、
あのいくつかのバンドで100曲以上の C 群区の異なる曲と更新っていうのは多分できると思うんですよ ね、
はいはい、
うん、でもそれだけじゃ今度ベテランの方が面白くないということでですね、
はいはい、
この年間 AJA アワードはもう一つ、年間更新数の上位10名をアワードとは別に表彰状を発行しますっていうルールがついてる
ん
です。
ベテランさんはじゃあそっち狙いですね。
ね、きっと1万曲目指そうとか、ね、いろんな方がいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
はい、
うん、あの初心者にも、まあ、とっつきやすくて、ベテランも熱くなれて、でしかもみんなで用意どんで始まりますんでね、ゼロから、
はい、
あのこれはちょっとなかなかいいアワードができたなっていうふうに思っています。
確かにそうかもしれませんね、うんうん、じゃあぜひねこれ皆さんチャレンジしていただいて、で、もう1年間ですか、じゃあもう始まってんですよね、4月になってるからね、うん、
4月1日から始まってます、
はい、
ただゴールしないとあのアワードは発行されませんので、
はい、
アワードが欲しい方は、まあ、来年の4月以降に申請をするっていうような形になります。
はい、じゃあ3月31日までにいくつできるかってね、あのチャレンジしてみるのも楽しいですよね。
楽しいですよね、うん、
ね、じゃあぜひ頑張って初心者さんの方もね、あの、うん、アワードいただきましょう、これで。
うん、そうですね。でローカルさんとなんかね競ってみるのも面白いかもしれませんよね。
頑張りましょう。はい、じゃあ羽田さんちょっと短めにちょっともう一個なんか。
はい、あ、じゃあもう一ついきますね。あの業務用のマイクやヘッドホンで有名な厚電という会社があります。
はい、
ここがですね1978年から1996年まではいろいろなアマチュア無線の FM のトランシーバーを発売していました。うん、で今は大型のリニアアンプとか無線用のヘッドセットを発売しててアマチュア無線機は出てないんですけども、うん、その当時作った無線機をですね、取扱説明書とか回路図を4月になってからホームページでですね一挙に無料公開をしてくださったんです。
ほら、はい、
これがね話題を集めていますね。
ん
ー、多分ね今最初20機種その後追加されたんで27機種分ぐらいの、取扱説明書が PDF でアップロードされていると思います。
ね、皆さん昔の方ってどんな風になってるのかなって多分見てみたいでしょうからね。
うん、そうですね。うん、それからすごく人気のある無線機だったので、うん、今でもお持ちの方とか中古を手に入れた方がちょっと一生懸命使いたいということで取扱説明書が欲しいっていうケースもあると思いますので、
はい、
まあ、こういうサービスはすごくありがたいなと思います。
はい、そんなのがね今週話題だったということですね。はい、はい、ということで羽田さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今週末のねイベントコンテストをお届けします。まず4月19、20日はオール東北コンテストを行われます。そして4月20日の日曜日は埼玉県ではね CW の実践講習会春日部市の方で行われるそうです。そして東北地方の方では4月20日からこれは6月30日までちょっと長期間ですね QRP デイ特別局運用ということでね始まるということなんでちょっと詳しくはホームページ見てください。そして中国地方本部の方では4月19日の土曜日ARDF の審判員の講習会をやられるということです。これね年に2回やるということで今年は次回は6月15日今度は山口県の方でね、やるということなんでねぜひちょっとARDF の審判の講習会私もね受けて審判員になりましたね。ぜひやってみてくださいっていうようなことが開催されてます。はい、ということでねもうイベントもどんどん盛りだくさんになってまいりましたんでまた番組の方でもご紹介させていただきたいと思っております。ということで今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルネンの制作でお送りしました。それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。